皆さんおはようございます。今日もこのように北から南からいろいろな状況の中にある方々と共に礼拝できますことに感謝です。はじめにちょっとですね、神様がさまざまな植物を作っておられますが、春になるといろんな木の芽、花が出てきます。私たちは神様がそういったことに目を留め、植物の動き、雲の動き、空の青さ、広がり、一つ一つの葉っぱ、いわゆる雑草といわれる野草ですね、そういうものの一つ一つに神様のご意志、御心を込めて創造されている。神様は全能であり愛と真実のお方なので、どんな小さなものにもそういった神様からのメッセージ、神の国のメッセージを込めることができるわけです。そういうほとんどのことに私たちは無関心でおるということではないかと思うんですね。ですから特別な珍しい植物とかですね、そういうんでなくてもどこにでもある植物の、今の時期には今私のところでは一斉に木々の芽が出ております。その中で普段見かけないようなものも少しでもですね、見ていただいて、より関心を広めていただいたらと思って、この前もお見せしたわけです。で、今日は私の家の庭にも、30年ぐらい前から妻が植えていたものですけれども、こういうものですね。これはちょっと焦点がなかなか合いにくいから見えにくいかと思うんですね。後で写真を撮ります。これはこの茎の先がですね、つるになって巻きつくんですね。で、このような網笠ユリとも言ったりしますが、バイモ、貝の母と書くわけです。このようにまた寒い背中から実がどんどん出てきてですね、そして今頃このように、咲くわけです。バイモと言います。少しこれをコメント欄にも出しておきました。もう一つ写真を送ります。コメント欄に送りましたが、これはこの今日の礼拝が始まる直前に撮ってきたもの、写真を裏の山で撮ってきたものですね。一人静かと言います。二人静かっていうのもあるのですけれども、一つの花がこのように出てきて、下のまだ黒い、茶褐色の萼のようなものが開いて四つの葉になるわけです。静か、これはもともと義経の女性ですね、その静か、それの名前から来ているというふうに、かなり古い文からでもこのようにそのように書いてあるということですが、その姿と色合いとかですね、咲き方が特別なので、そのように愛好されてきたものです。もともとこれは40年以上前に、鶴木山山系の私の家からも見える900メートルほどの山のある一角に群生していたものなんですね。それを私の家に山にも増やしてみたらと、若干株を取って、そして植えて、また少しずつ増えてきたわけですね。そういうことでもう40年ぐらいも私の山で少しずつ増えていっているものです。はい、まあ、こういうような普段ほとんどの人には、特にこの一人静かですね、この頃は花屋さんでも売ってるかと思いますけれども、野生の状態っていうのはほとんどの人が見たことがある人はごく少ないであると思われます。はい、今は特に毎日毎日ですね、戦争のニュース、写真映像に満ちておるところでありますので、私たちは他方ではこのように神様の平安、完全な清らかさと平安を称えた自然の風物、特に春は絶えず命 私たちにですね、神様の美と繊細さと命を絶えず私たちに告げている、そういうものに目と心耳を傾けるということが、こうした荒れた状況の世界の状況、これからどうなるかわからないという時においても、主の平安を完全な形でイエスが持っている、目で見える形で持っているのはこういった自然の植物たちだと思うんですね。目して神様の栄光を表しているというところです。はい、それでは今日のところです。今日のところはちょっと分かりにくいところもあります。霊から生まれたものも、どこから、なぜそのように突然生き方やることは考え方変わって、そしてそのすることも神が直接導かれるものだから誰も予測できないとかですね、新しく生まれるなければ神の国を見ることはできないし、新しく生まれなければ神の国に入ることはできない、それは聖霊によって生まれるんだということだったんですね。で、そういうようなことはどうしてありようかと、さらにイエスがですね、ここではっきり言っていると、このあたりよく出てきますが、これも繰り返し言ってますように、アーメンアーメンと2回言っているわけですね。ですから日本語訳だけどうしてこのように日本語訳はっきりなどとかですね、あるいはよくよく言っておくとか、口語訳や新しく出たものでもよくよく口語訳に書いているところがありますが、これははっきり言っておくだけだったら曖昧に言わずにはっきり言うんだ、曖昧さとはっきりと、そう、ここのところは違うんですね。真理であるものと真理でないものをはっきり対処する。人の考え、人の予想ではなくて、変わらない真理を言うというときに、このアーメンと、真理ということは真実、真理という言葉なので、そのことを私たちは絶えずですね、気をつけていないといけないわけですが、今日のためにそのことを出しておきます。新改訳はそれを言語の直訳対応して訳してあります。誠に誠にあなた方に、これは文語訳なんかの誠に誠に何時らにつくとかですね、そういう形になっています。あるいはアメリカプロテスタントの代表的な訳は Very truly I tell you、 Very truly、 非常に真実を込めて言うんだと、あるいは Verily verily と訳してるのが、その場合のベリリーは非常にではなくて真実にということなんですね。ベリリーベリリー空いてるよと、真実に真実にと。それからニューインターナショナルバージョン NIV、 これは I tell you the truth、 もう直接的に真理を言うのだと。それがアーメンアーメンという例語表現、あなた方に言うということ。本来の意味なので、このように、ニューインターナショナルバージョン。これもアメリカの代表的なプロテスタントの訳ですね。それから、より、その意味を分かりやすく訳したのが次の訳ですね。I'm telling you basic truth. I'm telling you basic truth. 私はあなた方に、元になる真理を語るんだと。元になっている。基礎的な真理。基礎になって、元になっている真理を語るんだ。語っているんだ。というふうに、わかりやすくなっているのもあります。そういうことで、ここで、単に一時的な思いつきとか、単なる表現、言葉の表現をよりですね、興味深くするようにしているとか、そういったことでは全く違って、真理を言っているんだと。で、ここで、明かすということが出てきます。 これはこの前も触れましたが、ヨハネ福音書では特に証という言葉が一番たくさん福音書の中で出てきますが、イエス様もですね、このように証ということを非常に重んじられたわけですね。本当に霊的に知っていることを語り、見たことを証言している。人たちが聖霊を受けて、命がけででも、命をかかったでもですね、獄に取られても、国を語る。といったときに、そんなことを語るなと。大祭司とか、当時の支配的階級からいろいろと言われた。圧迫されたわけですけれども、人に従うよりは神に従う。と言ってですね、言い続けた。その時に彼らがしたのも、我々はイエスの復活の証人なんだと。証しするものだ。と言って、一言で言えば、そういう自分たちの使命は、復活のキリスト、キリストが復活された、死に打ち勝つ力を持っておられる方なんだと。それを証しする。そのために命をかけると。極めて何か単純なようなことなんですけども、目に見える大きな事業とかですね、誰も考えていないような新しい着想で、何かベンチャー企業で大きく名を成すとか、何かのスポーツで金メダルを取るとか、まあそういったことと違って、人たちの最大の神様から新しく命じられた仕事というのは、ともような、まあ、一般の人が見たら考えられないことですね。キリストが復活したということを証しすることなんだと。命をかけてでも証しすることだと。すでに証しってのは軽いことじゃなくて、そういう非常に命がけのこと。それ以降も、長い300年近いローマの迫害の時代、たくさんの人も殺されたり、道路の両側に十字架のように杭を立てて、下から火を焼くとか、そしていろんな人が激しい痛み、苦しみ、まあ、そういう恐ろしい苦しみの中で死んでいった。そのことも、キリストを拝まないで、ローマ皇帝を拝ますと言えば、そのことを一切逃れることができたんだけども、キリストを信じるものだという、その一言の証のために、ものすごい苦しみと家庭も全て失う。命まで失う。そういうことを甘んじてするほどの証っていうのはですね、その状況において日本のキリシタン時代もそうですが、証なんて簡単なことだとか、なんかお証ですとか言って上品なことを言ったり、そんなことでは全然なくて、本当に単純な命がけのことだったということを私たちはですね、聖書に帰って思う必要があるわけです。このことは現代でも、例えばロシアの国でも、あの戦争はプーチンが起こした戦争で、ごまかしが宣伝してるばっかりだと。あの国営放送の後ろにあったのように、ノーウォーということで、戦争は反対だということ、まあそういう神を持って入る得意まで途中で引っかかるかどうか、見破られるんじゃないかと、あのようにできる可能性は少ないと本人も思っていたということですね。いろいろ席所があって、国営放送の従業員であっても何か持ってると思って、これ何持ってるんだということになって、どっかで見つかるんじゃないかと。不思議けど、そこまでですね、あのニュースを話している女性のところまで持っていたものをそのまま取り上げられずに発覚したら、そこまで、捉えられただろうと思いますが、まあ、これからの女の人もどのような重い刑罰が、まあ、世界中が見たということで軽々しくできないというような事情があるから、ちょっと、まあ、ある意味で軽微なことで簡単なことで終わっているんですけども、一般の市民が 行為のために何か文句を書いたらそれを種に逮捕されるか、何も書かないで白い紙を持って掲げて歩いただけで、それでも逮捕されたという映像も出ていました。戦争は間違いだと、巨大国というのもその間違いだと言ったら、そのことでですね、逮捕されるか分からんから、真っ白な紙を掲げて歩いただけで直ちに逮捕されて追い込まれたと、刑務所に。そういう中でこれは真実だということを証言するということは、そのように思い切り殴られたり、骨が折れるほどにしばかれたり、あといつ出してくれるか分からない、時と状況においてはいつの時代でもこの証しをする、真実を証しするということ、本当に大事なことは伴うということですね。イエス様もこうしたことを、絶えず真実、神様から示された真実を証ししている、ただそれだけで非常に憎まれ、そして捕らえられて、最も激しい生きながらにして釘を打ちつけられて、いわば歌落ちながら死んでいくということになったわけです。ですので、この聖書において、それはキリスト教の歴史において、証しということ、本当にこれは重大なことであったということもですね。その点では、例えばスポーツは日本の場合、ほとんどの選手たちもロシアの行動について直接スポーツマンとして、平和を目的とするオリンピックだからあのようなことには反対ですと言った人はほとんどいなかったけど、ヨーロッパと他の国の選手たちは、いろんな選手たちが声を上げたと。実際にパラリンピックに取材してた記者なんかは、日本の不思議なほど誰も言わないと。で、日本の学生もですね、以前私の学生時代であれば、あのベトナム戦争の時には全国の大学の相当数の人、たくさんの大学、あるいは特に立教大学では非常に激しく熱心にですね、授業の合間合間にですね、そういうなぜベトナム戦争がいけない、なんか安保条約が危険なのかって、とうとうと喋る人たちがたくさん、次から次へと、もう毎日のように出てビラがたくさんあったわけですね。現代の学生ってどうなの、全くというところでですね、あれだけひどい攻撃をしても、まだ学生たちの新鮮な心と頭脳でもって、間違いだと、いろんな遊びのイベントとか飲み食いするものだとかね、そういった類のことなんか本当にいろいろやってる。これは日本の国や、あるいは世界の全土に重大なくらいも立ち込めるようなことに対して、全然若い人たちは声を上げようとしない、本当に残念なことですね。遊びや自分に何か危害を振りかからない、人が褒めてくれるようなことに関してはするけれども、日本や国の全体的な動向という大きな動きに関して本当に目が閉じられているということを思うわけです。そういう本当の目を開くものは、でもそういう社会的、心理的な認識だけではないんですね。それだけでは同士打ちやることがですね、関君の中でやっぱ同士であったはずのものを処刑したりしたり、まあ、事件があったり、私自身も学生運動のあの時に、同じように反戦、安保反対とかですね、ベタの反対とか言いながら、打ち下馬とか、反対票として激しい憎しみとか、暴言を吐いたり、まあ、それに信頼できなくなったわけですね。驚いたわけですけど、そういう人たち全部はもちろんそうじゃない。非常に真面目な人、まあ、特に留学を私が知ってる、非常に真面目な人も多かったわけですけども、本当のところで反対をするということは、最初に歌ったこの霊の戦い、380番の賛美歌ですね、盾をいざ立て死の艶ものと、今いろんな国で、ウクライナの大統領が義勇兵としてでも、助けてほしいとか言ったりして、いろんな国々で言ってる。アメリカでもそういう人たちがゼレンスキーが言ってるし、アメリカにとっても 何もできないとか言って家族置いていくんだなんていう人、わざわざテレビでも応援してましたが、うかうか言って戦争の経験も何もない、そんな人があってうっかり捕まったら、だからそれ自体で大きな妨げになるんですよね。それを人質としてアメリカがちょっと武器やら援助しよったら、この捕虜は殺してしまうとか、あるいはその軍的なことをいろいろ知らないものがうっかりミスをしてですね、大きな損害を場合によって与えることになるか、そういうですね、していって何をするのか、銃の撃ち方を教えてもらったり、軍にいろんな方に武器弾を置くのを手伝うとか、でも銃の撃ち方を教えてもらって撃つのは誰なのか、敵のロシア人ですよね、銃で一人二人撃った自分も撃ち殺される大怪我をすることはずっと多いわけですが、そういうことは本当に意味があるのかと。人を殺すことによってですね、ロシア兵も悪いっていうよりもプーチンという人が非常な権力を持って反対者を全部掘り出すということから処罰されると、反対する人たちは一般庶民にも相当数だんだん出てきておる、一方では嘘の情報で扇動されている人も多いということも言われていますが、結局この380番になったように、全てのアダを滅ぼすまでイエス様が先立てる、このアダっていうのは目に見える人では敵ではもちろんないわけですね。380番、剣というのも精霊の剣であって、神様が悪の力、あのようなプーチンとか、あるいはそれに従ってロシア正教会の組織をトップまでがですね、それをその戦争を祝福したとかびっくりするようなこともちらっと見ましたけれども、そのように悪の力がいろんなところに支配して偽の放送を信じ込ませようとしている、その悪の霊が至るところに今ロシアでは今広がりつつあるということですね。その悪をイエス様を先立って殺してくださるんだと、だからイエス様の旗を翻るのを見つつ、身に見える私たちの戦いは血肉ではないと、特定の人間や特定の兵士やそういうもの、あるいは何らかの戦車とかそういうものじゃなくて、そういうことを動かして人を殺そうと、自分の権力欲のために、支配欲のために、あるいは自分の地位が欲しいから、そういう悪の力を滅ぼすということですね。そのためにイエス様が先立っている、でそのために私たちとしては盾を我が師の力によりと、神の鎧を固くまとって聖霊の剣を打ち出して、そして聖霊の風によって、そのような戦争時には敵味方なく両方にその悪の霊が散々支配していく、だから殺すことが当たり前になって、要求殺したら大喜びすると、抵抗の戦い、国を守る戦いといったらなんとなく綺麗事になるように見えますが、実際にたくさんの人が両方に死んでると、でもその死んでどんなに動き苦しんでるか、片足がちぎられた、あるいは身が潰された、あるいは背中を絨毯が打ち抜いた、死ぬまでものすごい血を流して、そんな恐ろしい苦しみの場面はもちろん全く出さないわけです。さっき言ったような自分の家族を置いてでも、自分の自費ででも何十万か使っていろんなものを整えてこれから行くんだ、そんな人は時間をかけて放送したりする。 戦争というのは、とてもそういう本来正視できないようなもたらしいことがたくさん起こることですよね。日本でも開戦して半年後のミッドウェー海戦で大敗北をした、何千人も死んだ、たくさん公募が撃沈されたのに、そのこと全く言わずにどれだけの相手を撃沈したとか、もうとにかく最初の方から嘘偽りを公然というようになったわけです。ですからそういうことをみんな悪の霊が指していることなので、精霊の剣を持ってと、で、最終的にはこの戦も必ず終わるんだと、そしてこれはイエス様の力が及んだ時には止まる、最終的にはこの世の終わりにはということになっているわけですね。世の終わりまでイエス様もさまざまな戦争の噂、あるいは偽預言者、偽のことをとかも見抜いたり、一種のプーチンなんかも預言者ではないけど偽の言葉を使って惑わすと、あるいは放送の姿勢もかっこいいようなですね、そんなことだけを流すと、いかに戦争が残酷で苦しいことかと、だからしてはいけないんだと、そんなことはというふうな方面の映像とかは流さないと、はい、まあそういったことで私たちも現状を知った上でイエス様の証し言葉をまで信じて、そこからの力がですね働くようにと願いたいわけです。ここで地上のことを話しても信じない、地上のこと、地上で起こること、聖霊が働いたらペテロなんかでもパッと変わったと、この地上で実際に分かること、悔い改め、あるいは地上で心の貧しくしておるものは確かに神様に求めたら与えられる、神の国は何じらものであると。悲しいものは幸いだと。神様に願ったら、その人たちは慰められるかと。深い悲しみが神様との深い関係を生み出すからだと。こうしたことはみんな地上で現実に起こること。で、地上のこと、こういうことをしても信じない。まあ、現在日本人の圧倒的多数が、まあ、1% しか、天地宇宙を創造した神様がおいでということを信じないということ、世界的に見てもほとんどこれはないと思うんですね。アメリカ全土においてもキリスト教が、アメリカ、北アメリカ、ラテンアメリカも、あるいはインドネシア、インド、エジプトとかいったイスラム国と言われるところでもキリスト教の人口は何パーセント、4% も3% か 5% とかですね、日本たった 1% よりもはるかに多いわけですし、中国などはもう10年以上前に朝日新聞社でもかなり大きく出たり、あとで毎日新聞社からもだいぶしてから中国の宗教事情の調査団が行ったりして、少なくとも1億人を超えていると、共産党によるの増えたものだから中国は弾圧にかかったというようなことが、その出現のことをいろいろかなり詳しく、その時に掲載したことがあることですけれども、中国のキリスト教の人たち、あるいはロシアにおいてもキリスト教の人たち、さっきのロシア正教会のトップがそういうことですね、の戦争、まるっきり反対もしていないなんて、賛成しているとか言ったようなことであっても、日本キリスト教団も戦前は、日本キリスト教団のトップの議長がですね、富田光って総会議長が、あの戦争精神だと。だから、クリストさんもですね、みんなが、これを助けなきゃいけないと。そういうことを公然と言ってやる。それはそれ、そうした戦前のキリスト教団の動き、迫害、そうしたことの記録、同志社大学も出たりですし、別の出版社からも詳しいのが、出ていたので、それを見て本当に驚いたわけですね。何十年か前、こんなにまで堂々と キリストのトップが言うようになるんだと。で、一般のクリスチャンの中にはですね、これ当然おかしいと。そんな人を殺すことを、これで万歳して、超神経をして、全国的に4人でもしたと。大量に人を殺して、そんなことをどう見てもおかしいと思う人たくさんおったんだけども、そんなことを言ったら直ちに逮捕されると。教会関係の藤沢武史とか、鈴木とか、柳原とか、反対をした、ちょっと反対をしたと。そういうのをデモしてですね、街を歩いたとか、一冊と入る街がばらまいた、そんなこと全然なくても、ちょっとした講演の一言を取り上げて、気づかないやつだと。ひとたび日本の国に葬って新しくしてくださって、なんていうことになるかということで、そんな一言が問題にされて、それをたきつける人、右翼の連中のためにとうとう東大を追われたということもありましたが、そういう、なかなか、そうしたことは分からない。だから、今言った地上のこと、精霊によって生まれ変わるのこと、ほとんどの人は、残念なことに分からないんですよね。北欧の国の一部では、礼拝の、教会の礼拝メッセージといっても誰かが、公共テレビでも消えるようなところもあるというぐらい、教会がたくさんあるけれども、日本ではキリスト教の真理を語るようなことは、NHK でも民間放送でも全くないということですね。ですから、あなた方は私たちの証、キリスト、特にキリストが見せた人たちがする証を受け入れないという、この2000年後の日本には、他の国もはるかに増して受け入れない状況。地上のことを、そうした地上で起こる現実、本当に信じないと。で、この後、実は天から下ってきたもの、これは神と同じだと。ロゴスなる神で、神と同じであったものが下ってきた。だから、そこのキリストは、人の子であるか、神と同じもの、神の子である。天に昇った、実際に天におったわけで、そこから来たわけだから、天に昇っておったわけです。そのに、直接天から、神と同じで下ってきたものは誰もいないから、もう完全な形で天のこと、神のことを知っているわけです。そんな人は、このキリスト以外は誰もいないということですね。そのキリストが、証をしているのに、聞こうとしないと。本当に現代の私たち。戦争においても、私たちの戦いは血肉に対するものでないと。あなた方は、目には目、歯には歯と。隣人を愛しようと。敵は憎めと聞いているだろうと。しかし私はよと。敵を愛し、迫害する者のために祈ると。その場合、愛するとは祈ることを言い換えただけのことですね。ある人を愛しているかどうかは、その人のために本当に良いことが起こるように、神様の力が注がれるようにと祈っているかどうかで、誰かをどれほど愛しているか私たち自身でわかるわけです。個人的に好きだっていうのは、祈りなくって、人殺しでやっても、これは好きな人ができるわけですよね。ヒトラーなんかもそうだったけれども、好きというのとそういう意味では本質的に違うわけですよね。好きとか嫌いを超えたところで、その誰かを本当に神様の聖なる霊、真実がそこに注がれるようにと、どれほど祈ってるかで、誰かにどれほど愛してるかが、自分でもすぐにわかる。時々と、あの人のことって祈ってなかったと。ふっとなんかの時に、家事をしている時、歩いている時、飲んでいる時、あるいは目を覚めている時、ふっと思い出すこと、これいろいろたくさんあるわけです。それはその人のことを思い出さなかった、祈れなかったということ、その人のことを本当に愛してなかったと。名前よく知っとっても、そういうこと本当にしょっちゅうあることですね。たくさんの人と関わっているほど、学校の教員でも、毎年何百人も教えてたら、その一人一人のことを思い出し祈るより、それ本当の一人一人を大事にすることでしょうけど、 のことどれほどできるかということですね。物理的に時間も足りないわけです。だから特に問題を起こした生徒のことには心を注ぐと。で問題を起こさない生徒もそれから起こすかもわからない。将来のために、あるいは自分が知らない様々な問題のために祈らなきゃならないはずだけれども、その生徒たち一人一人愛してるんだ。でも極めてビータルモンスターができてこなかったということはもう現在もそうですね。そういうことで天から天によってそして天から下ってきた唯一の方であるイエスにも言われることは無限の深さがある。キリスト教の思想家もいろいろたくさんおるわけですね。仲介者もでもそれらを全て束ねかな束ねても比較にならほど到底をつけない無限の距離があるのがイエスの存在神である無限の世界を持っておられるわけだから、だから私たちもイエス様の言葉として書かれたことは他のキリスト教思想家とか伝道者が言うこと以上に当然のことながら生きておかねばならないということを思うわけです。で、この14節に向かっているわけですね。天上の神様のご計画って誰もこんなことはほとんど思いもよらなかったことだったんですね。極めて一部の人が旧約聖書でその啓示を700年前にすでに500年前にですね受けた人もいましたけども、モーセが荒野で、モーセは紀元で1200年もという前でイエス様に千数百年も前の人、荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならないと、それは信じる者が人の子によってイエスによってキリストによって永遠の命を得ると、信じる者が人のことによって永遠の命を得るとこのヨハネ福音書の最後にも書いてあるぐらい重要なことなんですね。お料理にこの重要なことを取り上げて一番最後のこれは前にも何度も言った二次章が事実上の最後ですけども、一番最後のところでこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じて命を受ける永遠の命を受けるためであるというのが終わってるぐらいですから、このところは絶えずこの中東であっても立ち返って何のために書いてあるか、そのことはすでに遥かの昔から神様がモーセを通して本質的に共通したことを指し示していたということなんですね。イエス様はこの旧約聖書のレビ記とか申命記とかこのミニスキューとかから別に聖書は持っていなかったのパッとこう神様から示されて、大工の家だったからそんな聖書の国物を置いてないし置いてあっても読めなかったんですが、ペテロもヨハネも漁師だったから読めなかった可能性が強い高いということが言われています。比較的最近東南アジアの人々はたくさん読めなかったですね。日本ではこの民族的に非常に単純でもあるということもあって強力に読ませる学校教育を進展させたからですけど、さまざまな部族や民族生活習慣、少々前まで初めて日本で東京やったら電車の中で何日も踊れたかというと建物とか何とか以上にみんな電車の中で新聞とか雑誌とかでみんな字を読んでる、まあその人の祖国では考えられないことだというようなことを書いたと今でも覚えてますが、その遥かの昔から言われていた今日読んでいただいた民数記の21章ですね、罪を犯したと人々、その罪は荒野で私たちを死なせるためか、となんでこんな苦しみに合わせるのか、とパンも水もない今のウクライナの 南部、西部、まあ、東部ですね、南東部の一部の地方では非常に強力に破壊されてしまって、クリミア半島のようにもうあの辺だけを全部破壊し続けて、そしてそこに支配権を打ち立てようとしているんではないかと言われたりするぐらい徹底して破壊されつつありますが、パンも水もない、電気もない、こんなところで気力も力も失せてしまうと、本当に今のウクライナの人たちはまさにこの状況でありますが、エジプトの人は砂漠の旅で、非常にこの水も何もないという死に瀕する状況だったから、これまあ誰でもこういうことを言うと思うわけですが、でも神様は荒野でわざわざ知らせる、死なせるために、あの真実というのは憐れみ深い神様、するはずはないということを思わないで、こんなことだから、神様がですね、彼らにその信仰の弱さを思い知らせるために、神様へのその反抗的な気持ちを非常に強く警告するために、日々は民を噛んで多くの死者も出たぐらいだと、そこでモーセの時に初めて罪を犯したと、主とモーセを非難した、もう悪い意図があるように、我々を殺すために、そういうの一番、まあ、神様を、モーセをですね、怪我するようなことを言ったわけですね。神様を怪我なんか殺すために、なんていうのは。でもここで、こんな古い時代から、その、私たちに危害を加えるものを、どうか、除いてください。主に祈ってください。もう神の言葉を与えられたモーセであったゆえに、罪をこのように許してくれるようにということでですね、その日々をもうこれ以上害を与えないようにしてくださいと、そこで民のために主に、このようにモーセはこの民がこう言ってくるまでそのために祈らなかった、神様は特別な意味を持ってされているからやったと、時が来るまでこれはこういうことを神様なさると、そして民は悔い改めまで非常に痛い目に遭わないとということで、そのままにしておったようですけど、この民の切実な本当にこれは悪かったという声を聞いてですね、祈ったと。そしたらモーセが言ったのは、その噛んだ炎の蛇、これを青銅で作る。蛇に噛まれた者がそれを見上げたら命を得るのは生きるのだと。この疑問では、それを見よう。そしたら生きる。動詞なんですね。自分を噛んだ。それは方向転換のために、強力に神様がなさったことで、けれども、それを見上げたら生きるんだと。実際にそれをしたら、蛇が人を噛んでも、裁きとして噛んでも、間違ったことをしたように、蛇を噛んだと罪を犯した。でもそこでもう本来なら死ぬ、死んでしまうのに、その蛇を仰ぎ見ただけで生きるようになったと思うんですね。このことをちょっと触って読んだら、まあ、まさかイエスと何の関係もないと、それが初めてそういうことを流し読みする場合で思うわけですけども、イエス様よりかこの1200年ほども昔のこの出来事をイエス様がパッと取り上げられたということです。モーセが荒野で蛇をあげてあり、人の子もあげる。ここでは人の子自身があげるというのは、持った後では、はっきりして言われておいて、すぐに十字架につけて殺されるんだと。非常な苦しみでですね、十字架に投げられる、打ちつけられて。で、それによって信じる者が、人の子によって永遠の命を得る。 これはここであるように罪のために、罪が許されなければ滅んでしまうので、でもただ見上げるだけで救われる。人の子も挙げられて、ここでも簡単に書いてありますが、その挙げられたキリスト、十字架のキリストをただ信じて見上げるだけで救われる。罪許され、そして罪許されただけとまらず、もう死なないもの、ヨハネでもう少し後であるように、信じる者はもう死ななくなると、永遠の命与えられる。ここでも信じてみんな永遠の命を得るために、だからこの新たに生まれるというところが、実際に新たに生まれて、そして今度の命は永遠の命、もう死なないものになるというところまでつながってきているということです。一番大事なことにおいては、お金も権力も経験も学識も何もいらない。人間の根本的問題は、正しいことはできない、悪いことをされたらやり返してしまう、自分を中心に。ゼレンスキーは、ウクライナの状況、航空飛行機を飛ばない、そういう禁止空域にしてくれしてくれと言ってますが、そうして前も言ったようにロシア飛行機が爆撃のために来て、禁止してあるの来たら、それは禁止だ、撃ち落とすことになる。そしたら撃ち落とす、今度は逆に撃ち落として基地に向かってロシア軍がミサイルとか、また撃ち返した。落としちゃったら、もうこれで、NATO が束にかかったらアメリカが軍事的な、とてもほら、とてもロシアなんか叶わないから、というので核兵器やら、100万キロワット級のものが、もつまり600万キロワット、世界有数のですね、原爆地帯に、ミサイルを撃ち込んだりすれば、これはもう本当に大変なことになるわけです。そこまで考えて、ゼレンスキーはですね、飛行機を、NATO やアメリカが、そのように、守ってくれと。それでないと、我々、爆撃で、滅んでしまうとか言うけど、それも一種の、自分の国中心で、そういうことをしてたら、本当に大惨事、世界大戦になったらですね、比較にならないことの人たちが、膨大な苦しみ、破壊と、経験するわけです。だからこそアメリカのバイデン大統領もですね、最初からそれやらないと。だからロシアはロシアでもやらないから何やってもいい、核なんか酔ってこんなというふうにして、だからアメリカは弱腰なんだけど、弱腰ってことはないです。当たり前のことですよね。そういうように自分中心というものがますます両方の側で広がっていく。そのためにキリスト者は、聖書の世界であるように、自分中心という罪がまず許されなければ、聖霊を受けて本当に正しい判断、心にかなった判断ができなくなって、人を殺すことを喜ぶようになってしまうということですね。で、この孟子の記事では見たら分かりますように、その聖堂の方の蛇を仰ぎ見ただけで生きるようになった。ちょうどイエス様以降のそのように、ただ十字架のイエス、そこに神の愛と身代わりでも罪を、あのように身代わりの苦しみとして罰する、それを甘んじて受ける、そのようなことですね。それをただ義と愛、正義、神の正義と愛とが出会うところというあります。それを仰ぐだけで救われるという、この単純なことへ道開いてくださったから、 これは例えば戦車で攻めてきた敵をやっつけようと思ったら、それはウクライナの兵力ではとてもダメだし、ということでヨーロッパやアメリカからのいろんな兵器やらそうしたものをたくさん使っているからこそ、あの海防戦をして、もう今すでに今の段階でヨーロッパやアメリカの国々とロシアとの、まあ、共同の戦争になってしまっているわけですね。だから国を武力で守るといったらたくさんの国々がですね殺し合ってするようなことになる。それで本当の真理は守れない、余計に泥沼に入っていくわけですが、本当の真理のためには誰も、病気の人でも障害を持った人でもみんなができる。それがこのように十字架のキリストを仰ぎ見て罪許され、そして聖霊の風を受ける。それによって本当に変わった人が一人でも二人でもできていく。それによってまた神様が時が来たら大きな変革を成してくださると。でこのただ仰ぎ見るだけ見かえれば、方向転換するだけで救われるというのは、そういう意味ではこの世界はそんな単純なことで最も大事ないいことが与えられることはないですよね。例えば植物にしても、非常に麗しい高断植を打ったら相当な時間と体力と費用もかけていかないといけない。特に外国なんて言ったら相当な費用と体力と金といろんな知識、外国もいる。でまた目が見えない方々は、そういったものを直接我々が見るように見ることさえできない。体の動かない加藤良明さんのような方々も、現実にそこへ行くことも、手を触れることもできない。香りを嗅ぐこともできない。どんなことでも良いことって、普通の意味で良いこと、金メダル取られて莫大な金が投入されなければ、そもそも上達もしないですね。あちらこそ海外に遠征したり、相当な費用。だからオリンピックで金メダルをいくつも取ったりすると何か、最高級車を乗ってるとかいう持ち上げ見たことありますけども、そのぐらいの金ゆとりで出てくるということなんですね。ですから何でも良いと言われるようなものをためにも、非常に様々な能力から準備やら頭の良さやら家族のことや支援やら金や権力、ところがそれらをはるかに良い、永遠に何千年経っても良いことの本質が変わらないこと、これは罪の許しと、そして聖なる力を受けるようなことに関しては、今言った全てがいらない。私たちは一体ウクライナ何ができるのかってよく言われますが、実としては何もしてないことだ。それはこの世の人、聖書の世界では、霊の戦いこそ本当の戦いだと。ですから仰ぎ見る、そして罪許され、そしてそこで聖なる霊をいただくということ、そこから祈る。何かに祈るということは神様と人両方祈るわけですね。神に祈り、人のことを祈り、神を愛し人を愛するということは両方を兼ねたことだということになりますので、一番大事なことに関しては誰でもができるということを思うわけです。さっき言ったこの仰ぎ見るということを内村監督も非常にしばしば言ったことですね。それは中国語を用いて、共戦という現代では全く使われないような言葉に関して言ったんですが、そこにコメントがあります。イザヤ書45章22では、地の果てなる全ての人々よ、私を仰ぎ望み、そうすれば救われると。共戦、この戦という字はこの、メヘンにこの谷という ことに加わる関わるあのややこしい文字なんですね。作りの方は変は名です。名ですから。で、あれ、旅っていうのは人に深く見つめると。そういうことで、線という字。行視するっていう感じですね。仰ぎ見て行視する。行線。だから、この仰ぎ望めという言葉は、今回では見る。このヘブライ語はですね、パナ、クラ、ターンという意味なわけです。そこで、この英語訳、代表的によく挙げる NRS も NIV、ニュージェルサンバイブ、カトリックもプロテスタントの代表的な意味なんですね、最初に言った。Turn to me and be saved. Turn to me and be saved. 私に転換しようと。神様の方向転換すると、ほら神様は仰ぎのどむ。ということですので、具体的には方向転換と。ですから、これは、賛美歌第2編の最初に載せているのが、賛美歌21にもある、心を高く上げよという歌ですね。賛美歌21では最初じゃなくて18番目に置いてありますが、賛美歌第2編では第1に置いたわけです。これ非常に基本的な大事なことだからですね。そうした配列も編集者の受け止め方によるわけです。受けてあげましたように、心を高く上げよう。心を高く上げようです。主の御声に従い、ただ主の御を見上げて、心を高く上げよう。心を高く上げる。どないするのか。要するに、神様を見上げる。見つめること。だから、真の身を見上げてと。スルスムコルダーって言いますね。これはちょっと有名な言葉としてしばしば使われたりすることですね。スルスム。これは情報へと。スルギョという動詞があって、それを上げるという動詞もなりますが、スルスムだけで情報へという副詞も使われて、コルというラテン語の体格、いわゆる目的格にあたるものがコルダに変化するので、スルスムコルダー。高く、心を高く上げようと。心情報へ、便利本と、まあ。そういうことで、この歌ですね。こういうそのようなところに、私たちもこの自然というものを絶えず、このことですね。清い青空を見たら、これ当然ですね、あの神様の無限の広い澄み切ったお心直接私たちが視覚的にも受け取ることができる。さっきのように花だったら、直接その完全な清らかさ。人間がする芸術もいろいろ私たちに良いものを歌わすんですけども、神様から、それも神様が与えてるから。でも人間っていうものは何らかの当然、不純なものが入ってくるわけですから、植物や空の雲やら星なんて、いかなる天からも不純なものがですね、野生の植物が入ってくることはないので、完全な神様の純粋な御心、それを見つめることで心が確かに高く記憶引き上げられると。まあ、そういうことが、と思います。身近なところで私たちもウクライナだけでなくて、ウクライナの陰に言われなくなっているアフリカやあるいはシリア、その他のいろんなところの貧困な国がたくさんの人を飢えにているという、そういったことに求めなくなっていますし、それはウクライナだけじゃないわけですよね。そういったことを少しなりとも思い浮かべて、心を高く上げつつ祈りを持ってですね、一人一人が祈りの中で戦いということをしていきたいというところです。はい、以上です。